おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年7月9日、木曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今朝の注目ニュースを約5分でお届けします。今日は来週施行の飛行禁止区域の拡大を筆頭に、NATO とイギリスの大型防衛投資、eVTOL の認証、自立運用、そして空撮、測量、医療物流まで、制度から現場まで幅広い8本をお届けします。まずは国内制度の大きな節目からです。改正小型無人機等飛行禁止法が7月14日に施行されます。防衛関係施設などの対象周辺で飛行禁止区域がこれまでの約300メートルから約1000メートルへと大幅に広がり、合わせて罰則も新設されます。警視庁は7月8日新たに禁止区域となる東京駅の周辺で観光客らに注意を呼びかけました。これまで問題なく飛ばせていた駅前や官庁街の一部が施行日を境に対象になります。趣味でも業務でも飛ばす前に対象区域を必ず再確認してください。特に 100g 未満の機体も対象になる点は見落としがちです。続いて海外の防衛投資を2本お届けします。1本目はNATO 北大西洋条約機構です。7月7日トルコのアンカラで開かれた産業フォーラムで、対ドローン防衛や機体の調達操縦者の訓練強化に5年間で400億ドル超を投じる計画を承認しました。柱は対ドローンの装備を各国が調達しやすくするマーケットプレイスの新設です。合わせて操縦者訓練を2027年までに5倍に増やします。安価なドローンの脅威に同盟全体で備える動きです。2本目はイギリスです。政府は新たな防衛投資計画のもと、今後4年間で50億ポンド超、日本円でおよそ1兆円を無人システムに投じると発表しました。同国の軍史上最大のドローン投資で、6月29日にスターマー首相が公表しました。陸海空すべての軍にドローン能力を配備します。安価な自立機を数で運用する流れは、民生の機体設計や部材の調達にも波及しそうです。次は空飛ぶ車、eVTOLです。大手のジョビーとアーチャーが、それぞれ型式証明の最終段階に近づいています。ジョビーは FAA、連邦航空局の5段階ある認証のうち、第4段階を完了し、2026年後半の取得を目標に飛行試験を続けています。一方で、両社の営業秘密をめぐる訴訟は連邦裁判所で審理が続いています。型式証明とは、簡単に言えば、壊れても安全であることの証明です。第4段階に入ったということは、量産型の設計が固まる時期が近いという合図でもあります。現場の技術も動いています。アメリカのスカイディオは、自立運用の基盤、ドックの設置が、3カ国で累計1000台を超えたと発表しました。初の量産出荷からわずか1年での到達です。ドックとは、操縦者が常駐しなくても、必要な時に機体が自動で離陸し、点検を終えると戻って充電する箱型の運用のことです。公共安全やインフラ点検の現場で定着しつつあります。国産勢では、ACSL が7月15日から17日の国際ドローン展で、次世代の小型空撮ドローンを公開します。最大飛行時間を現行の25分から30分から40分へと伸ばし、動作温度の上限も40度から50度へ広げる見込みです。夏場の連続撮影で効いてくる数字です。測量分野では、DJI が7月8日、千葉県君津市で新型ライダー、全無セール3の実演を行いました。ライダーとは、レーザーで地形を立体的に測る装置です。L3 は反射率が 10% の対象でも約950メートルまで届き、1日で最大100平方キロメートルの計測ができます。反射率 10% で950メートルという到達距離は、樹木の下の地表面を拾う場面で差が出ます。7月23日には福岡でも無料の導入セミナーが予定されています。最後は物流です。アメリカ・フロリダの医療法人ベイケアが、配送大手のジップラインと組んで、タンパベイ地域で初となる医療用ドローン配送を計画すると発表しました。 医薬品や検体、緊急物資を運び、2027年後半にまず開始します。機体は上空およそ90メートルから、ワイヤーで荷物を吊り下ろす方式です。離島や過疎地に限らず、都市の近郊でも医療物流の担い手になりつつあります。医療物流は温度管理と確実な受け渡しが生命線で、国内で進む軒先への配送とも通じる話題です。今日は制度と現場の両輪が動いた一日でした。各ニュースの詳しい内容は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。それでは、今日も安全なフライトを、また明日。